死なる神と御子イエス・キリストの恵みと平和とが今ここにおられますお一人お一人の上に、また画面を通して礼拝を避けているお一人お一人の上に豊かにありますように、主の名によって祈ります。アーメン。熊本教会は4月に入りまして、いつもよりも忙しい日々を過ごしてきたと思います。4月2日は受難週の礼拝、そして4月9日はイースター礼拝を捧げました。主イエス様の復活を改めて覚える日であります。新しい命が私たちのうちにはっきりと示されました。そのイースターの恵みを喜び祝いました。教会学校ではエッグハントをいたしましたし、またその時にはるばる大分からおいでになった宮本兄弟姉妹も含めまして、礼拝に出席した者たちにこのイースターエッグがを分かち合うことができました。そして次の4月16日、先週ですけれども、以前から予定していた春の特別集会でありました。まあ、イースターの準備をしながら、チラシを配布したり、奉仕してくださる吉田先生のために祈り、またこの集会のために特別な祈りを捧げました。友人知人家族のためにもお祈りをいたしました。その春の特別集会も先週恵みのうちに終えることができました。ようやく今朝の礼拝の時を過ごしております。通常の軌道にまた戻ったような思いがいたします。与えられた御言葉はヨハネ福音書第11章であります。イースターの礼拝をすでに捧げましたけれども、この11章というものはイエス様の十字架と復活の出来事が始まるという、そういう御言葉であります。ラザロという主イエス様が愛しておられた一人の若者の死、そしてその復活からイエス様自身の死と復活の物語が始まるのであります。このラザロの物語は大変長い御言葉であります。何回かに分けましてラザロ物語に聞いてまいります。11章の44節まで、直接的にはそこで終わりますけれども、しかしですね、そこでは実は終わっておらず、45節以降もですね、このラザロの死と復活の響きが、残っていくのであります。まずこのラザロの復活をきっかけにして、ユダヤの最高法院が急遽開催されました。そして、イエス様を十字架につけるという最終的な決定がなされております。また12章に入って、ベタニア村にイエス様は再び入られるんですけれども、このマリアから高価な香りの良いナルドの香油を注ぎかけられるという出来事が起こっております。これはイエス様の葬りの印でありました。そしてその後12章9節から11節ですね、ユダヤ人たちはラザロを殺そうと図りましたけれども、しかしそうではなくて、やはりイエス様の方を十字架にかけるという引き金がそこで引かれることになりました。12章10節をお読みしますと、こう書かれています。祭司長たちはラザロを殺そうと図った。死んで4日経って墓に葬られたラザロがイエス様によって復活した。このことがですね、人々に知られてはならない、その証拠であるラザロ自身を殺してしまわなければならない、 こういうふうに考えてありました。しかし多くの人がすでにイエス様を信じるようになっておりましたから、彼らはやはりあの男を殺さねばならないと決心をするんですね。そしてイエス様は神様のご計画に従って13章からエルサレム入城、ロバの子にまたがってお入りになる、地上の最後の1週間を13章から過ごすことになります。つまり今日の11章のラザロの死と復活物語といいますのは、イエス様ご自身の死と復活の前奏曲である、そう言わなければなりません。一節をもう一度お読みいたします。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。ベタニアというのは新約聖書では2箇所出てまいります。1箇所は今日の箇所のベタニア村ですね。エルサレムからわずか3キロという場所であります。オリーブ山の東側の斜面にあって、そのオリーブ山の向こうはもうエルサレムの市街が広がっている、そういう場所であります。もう一つのベタニアというのは30キロ東でありまして、あの洗礼者ヨハネが初めに洗礼を授けていた場所であります。主イエス様のお弟子たちはこの今ヨルダン川の向こう側のベタニアに滞在しているんですね。でその30キロ離れたエルサレムのベタニア村から使いの者がやってきたのであります。主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのです。ベタニアから来た人がそう言ったわけですね。あなたの愛しておられる者、男性名詞でありますので、イエス様にはそれはラザロのことだということがはっきり分かったと思います。で、ベタニア村のこの3人の兄弟の家というのはイエス様や弟子たちがしばしば立ち寄った、そこに宿泊もしたと思われますけれども、一種の伝道の拠点にしていた場所であったと思います。両親のことが出てきませんので、すでに両親は亡くなっていて、この3人の兄弟姉妹たちが生活していたと考えられます。そして2節にはですね、このマリアについて説明があります。イエス様の足に香油を塗って髪の毛で拭った女だったと記しております。でこの11章では実はこの出来事まだ起きてないんですね。12章で描かれるんですけれども、しかしこのヨハネ福音書を読んでいる人たちにとりましては、あのマリアなのかということが、分かった、そういうふうに知られていた女性であります。彼らは、イエス様と親しかったわけですけれども、そればかりなくてイエス様に従っていく、イエス様を信じる弟子でありました。家庭集会をしばしば開いております。イエス様はマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた、特別に記しております。そして11節ではラザロにつきまして、私たちの友ラザロというふうに呼んでいるんですね。イエス様だけの友ではなくて私たちの友ですね。つまりイエス様の弟子である者はイエス様から愛されておりますから、また互いに愛し合う友でもあるということでありましょう。友のためにイエス様は行動を起こそうとしておられます。私は彼を起こしに行く、こういうふうにおっしゃいました。エルサレムに近い危険な場所ベタニアに行くとおっしゃったのであります。 この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。特別な神様の力によってイエス様にはラザロのことがつぶさに見えていたんだと思います。その先のことも神様から知らされていたのだと思います。この病気は死で終わるものではない。死へと向かうものではないという言葉が実はここに書かれているんですね。死へと向かうものではない。そうではなくて命に向かうものだとおっしゃいました。それは必ず治るから大した病気じゃないという意味ではありません。そうではなくてその目的地は死ではないということであります。つまりラザロをよみがえさる決心をもうすでにイエス様はここでしておられるんだと思います。死ということが取り上げられております。私たちは死ということから逃れることはできません。死はやはり悲しいことであります。けれどもイエス様を信じる者にとりましては死は終わりではありません。それは私たちの確信であります。もし私たちが自分自身が死では終わらない、私たちはやがて復活する、そのことをですね信じていないとするならば、今悔い改めればなければならないと思います。そうではない。私たちは確かに死にますけれども、その先にもイエス様がおられる。魂は世の終わりの復活までもイエス様のところで恵みの持ちにいますことになりますけれども、しかし主イエスの再臨、世の終わり、それはいつ来るか私たちが知らされませんけれども、その時にはもう一度体を与えられるんですね。墓からよみがえるんです。そして魂ともう一度結ばれてですね、イエス様の前で裁きを受ける。キリストを信じて死んだものと、そうでないものとが分かたれることになります。まあ、地上で屍になった体、葬られた体が朽ち果ていっていくわけですけれども、いつまでそれは続くのかと問う必要はないと思うんですね。もうその時に私たちの霊魂は天に行ってるんですね。そして天の時間と地上の時間とはまあ違うわけであります。世の終わりまでそれは多分ほんの一瞬のように感じるのではないでしょうか。そして私たちの復活が起こります。この私たち自身の復活、イエス様はそれをですねラザロの復活によってあらかじめ見せてくださるのではないでしょうか。今日読みませんでしたけれども、この先の39節ですね、この復活させられたラザロは死後4日目だったと記されているんですね。4日目という数字が、まあ、大事であります。当時のユダヤでは4日経てばもうそれは完全な死であるというふうに考えられていたようであります。でこの2つのベタニアの間というのは30キロありますから、歩くとまだ丸1日かかるわけですね。ラザロが病気になった、それから丸1日かけて使いがイエス様のもとにやってきた。イエス様はおっしゃいました、ラザロは死んだのだ、こう言われたんですね。でさらに2日間滞在されたんですね。でそして4日目にベタニアに行くわけですね。 つまりイエス様がラザロの死を知らされた時にはすでにラザロは死んでいた。だからイエス様が来た日はもう4日目だと聖書に書いてあるわけであります。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。5節、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた、もう一度ユダヤへ行こう。まあ、イエス様がマルタ、マリア、ラザの3人を愛しておられた、大変それは喜ばしいことでありますけれども、そのこととですね、すぐに行かなかったんですね。イエス様は2日間そこに滞在された。どういうふうにそれがつながるのかということです。愛しておられたけれどもなお2日間滞在された、まあ、これが文章としては自然なつながりだと思うんですね。愛しておられたんだったらもうすぐにでも行かなければならないと私たちは思うからであります。しかしそうなってはいないんですね。ここでは翻訳されてませんけれども、それゆえにという接続詞が6節についているんですね。英語訳聖書ではですね、このそれゆえにという言葉を入れたり、逆説にイエット、それにもかかわらずというふうに入れているものがあります。まあ、それゆえにという言葉が特例的ににもかかわらずと訳せるんじゃないか、まあ、こういうことですね。なぜイエス様はすぐに行かなかったのか、2日間そこで滞在されたのか、ベタニアで何か他にしなければならないことがあったのではないか、そういうふうに解説する方も多くおられます。3人を愛しておられた、それゆえに、あるいはにもかかわらずなお2日間滞在された。榊原康夫という名説教者がおりますけれども、榊原先生はですね、これは何も不思議なことではないと書いているんですね。つまりイエス様は時にこの大事な御業をなさる時に、その願いをすぐにはお聞きにならないということがあるんだというんですね。待つということ、あえて時間をおとりになるのだというふうに書いております。今日の奇跡はヨハネ福音書7番目の奇跡なんですけれども、最初の印というのはカナの婚礼の奇跡でありました。この母マリアがですね、ブドウ酒がなくなりましたと告げるんですね。イエス様はこうおっしゃいました。それが私と何の関係がありますか。すぐに動かれないわけでありますね。しかししばらくしてから印を行われるわけであります。人間の願いをお聞きになりますけれども、人間が願ってた通りにすぐには動かれないということがある。そして実は人間の思いをはるかに超えた仕方でお働きになるということではないかと思います。イエス様はやはり自由を持っておられます。その目的は神とご自身の栄光のためなのであります。ラザロは死から蘇らせられるという決心はですね、イエス様にあってはもう一点の曇りもないはっきりしたものだったのでありますけれども、しかしそれはですね、この4日目という時になされることが 大事だったのであります。もうラザロは完全に死んでいる、墓にも葬られている、もうこれは疑うことができない。しかしそこにイエス様がおいでになって、そのラザロをよみがえらせるということが大事だったわけですね。つまりそれを見た人々が間違いなく主イエスの命の仕業、働き、印だと分かるためであったのではないでしょうか。もう一度ユダヤに行こうとイエス様は2日経った後おっしゃいました。ユダヤ、つまりユダヤの中心エルサレムですね。そこは石打ちの刑にイエス様を処してしまうとするユダヤ人たちがおられるところです。ついこの間そこから逃れてきたところであります。弟子たちはこう言いました。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。しかし石打ちの刑どころか、それよりも残酷な十字架刑がそこに余っているのであります。しかしそれでもイエス様はユダヤへ行かなければなりませんでした。愛するマリア、マルタ、ラザロのためであり、それ以上にイエス様が神様から示された使命のためでありました。私たちの復活を告げ知らせるためでありました。イエス様は友のために命を捨てられるお方であります。時はすでに来ました。イエス様はベタニアに行き、ラザロを死からよみがえらせ、そしてその後イエス様ご自身が十字架におかかりになり、死んでおよみがえりになるのです。私どもは今イースターに続く季節を歩んでおります。イースターでただイエス様のおよみがえりを記念した、それで終わるのではない。その後も私たちにはイエス様のおよみがえり、復活の光が差し込み続けている、その時を今歩んでいるのであります。毎年毎年イースターを祝うんですね。私たちはイエス様のおよみがえりの光の中で生きているということを確認する時であります。確かにイエス様は死なれました。十字架の時全地は光を失ったのであります。しかしそれは束の間の時に過ぎませんでした。イエス様がその命を神にお返しになった時に、エルサレム神殿の聖女と司祭を隔てる垂れ幕が真ん中から裂けた。誰でも死聖所に行く道が開かれたということでありましょう。すでに光が差し込んでいるのであります。そして3日後にイエス様が復活し、弟子たちにその姿を現されました。イエス様は天に昇っていかれました。今私たちは肉の目でイエス様を見ることはできませんけれども、しかしその目に見えないお方は今も働いておられる、生きておられます。ユダヤに行くのは危険だと弟子たちが問いましたけれども、イエス様はこう言われました。昼間は12時間あるではないか、昼のうちに歩けばつまずくことはない、この世の光を見ているからだ。イエス様は8章でこうおっしゃったんですね。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。命の光がないならばエルサレムに行くことは確かに闇の中を歩くようなことでありましょう。 しかし命の光主イエスがおられるならば、昼間歩くように行くことができるのであります。私たちの日々の生活というのは、確かにさまざまな恐れや不安や疲れがあちらこちらにある世界ではないでしょうか。もうここ数ヶ月のことを考えましてもですね、戦乱があり、疫病があり、飢饉があり、迫害が起こっている。身の回りの小さなところでも小さな争いが次々と起こってくる。家族のことにも心配がたくさんある。信仰の友のことについてもいろいろと祈るべき課題が多くあります。教会のこと、日本の国のこと、世界のこと、山ほど悲しいことが起きているんですね。夜の世界を歩かざるを得ない私たちでありましょう。弟子たちはもうエルサレムには行きたくないと思っていたと思いますね。そこは夜だからであります。命の危険がある場所でありました。しかしイエス様はおっしゃいました。私たちは夜歩くとしても光があるのではないか、私が共にいるのだとおっしゃいました。世の光であるお方が私たちと共にいてくださいます。私たちは昼歩くようにこの世界を歩くのであります。私は彼を起こしに行く、こう言われました。あなた方が信じるようになるためだ、こうおっしゃったのであります。つまりラザロが生き返るということがイエス様の最終目的じゃないんですね。そのことを通してあなた方が信じるようになるために私はこのことを行うのだというのであります。先ほども触れましたけれども、ヨハネ福音書の最後の印であります。最初の印はカナの婚礼、水をブドウ酒に変える奇跡でありました。それはヨハネ福音書によりますと、イエス様の交渉外の7日目に行われた最初の印だったんですね。つまりイエス様という方がどういう方かということを示す印でありました。水を、しかも律法に定められた洗うための水を、喜びのぶどう酒に変えるお方、それがイエス様でありました。そして7番目の今日のラザロの復活、これも非常に重要な印であります。私たちにとって最大の不安のもと立ちはだかる壁、死を滅ぼすお方であるということがはっきりと示されました。そして7つの印の後、イエス様ご自身の復活が示されます。あなたの罪が許された、あなたは死に打ち勝つのだ、喜びと平安を与えるイエス様が復活を通しまして、新しい命に生きる生活を私たちに示されます。七つ目の印の目的、それはイエス様を信じる生活が命の生活であるということを私たちが覚えるためであります。最後にもなってもですね、弟子たちはこう言うんですね。代表してトマスが言いました。私たちも行って一緒に死のうではないか。まあ、この決心は立派なものでありますけれども、実は死んだのはイエス様お一人でありました。十二弟子の命はユダ以外すべて守られたのであります。 そしてイエス様は十字架に死んで3日目にお蘇りになりました。このイエス様の復活の命はラザロの復活以上のものであります。ラザロはやがて死ななければならなかったのでありますが、イエス様の復活はその死を乗り越える命の復活でありました。私たちは死んでも生きる、主のもとでひととき憩い、やがて新天新地で新しい体を与えられて永遠に神を喜び賛美することができる、この約束を表すのであります。イースターの後の日々の生活、主イエスがお蘇りになった、私たちはその命の中でその光に照らされて生きている、そのことを改めて覚えようではありませんか。お祈りをいたします。神様、あなたの恵みの中で私たちは罪を許され永遠の命をいただきました。ただそれは口先だけのものではなく本当の命、あなたの復活の命であることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの永遠の命を信じる者とならしめてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌130番1節3節をもって主を賛美いたしましょう。